日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。
邪魔ネットワークオープン誌から胃がん患者の除菌、術後でも生存率に影響する。2024年4月23日、中国中山大学がんセンターの研究グループは、ヘリコバクターピロリ陽性が判明した胃がん患者の根治手術後に実施する除菌治療の効果を調べる後ろ向きコホート研究を行いました。術後4週から6週に除菌療法を受けた患者では、除菌を受けなかった患者よりも5年生存率が高かったと報告しました。結果は2024年3月28日の JAMA ネットワークオープン誌電子版に掲載されました。対象は2010年から2018年までに同施設で胃がんの手術を受けた患者のうち、胃または食道移設後部の腺がんで手術前にピロリ陽性が確認されており、 D2 リンパ節覚醒を含む根治手術を受けた患者です。条件を満たした胃がん患者は1293人で、そのうち125人が手術期または術後に除菌療法を受けていましたが、1168人は受けていませんでした。同施設では主にアモキシシリン、クラリスロマイシン、オメプラゾールの3剤を14日間投与する除菌療法が用いられていました。5年全生存率は除菌群が 94.1%、 非除菌群が 73.8% で、ハザード比は 0.33 になりました。傾向スコアがマッチする患者を対象として同様に分析したところ、ハザード比は 0.50 で引き続き優位差を示しました。進行または再発なしの5年生存率は除菌群が 84.9%、 非除菌群が 59.2% で、ハザード比は 0.29 でした。傾向スコアがマッチする患者間の比較ではハザード比は 0.48 でした。 E クリニカルメディシン誌から、マクロライド耐性マイコプラズマ肺炎の小児に有効な抗菌薬は、2024年4月25日中国福建医科大学の研究グループは、マクロライド耐性を獲得したマイコプラズマ肺炎に対する第二選択として最適な抗菌薬を患者の年代別に調べるために系統的レビューとネットワークメタアナリシスを行い、8歳以上の小児にはミノサイクリン、8歳未満の小児にはモキシフロキサシンが推奨できそうだと報告しました。結果は2024年4月4日の E クリニカルメディシン誌電子版に掲載されました。パブメドなどに2024年11月までに登録されていた文献の中から、マイコプラズマ肺炎の治療にキノロン系やテトラサイクリン系の抗菌薬を使用していた85件の研究を選び出しました。メタアナリシスで直接比較が可能な研究は4件あり、246人の患者が参加していました。抗菌薬投与開始から解熱までの時間では、テトラサイクリンとキノロンに優位差は見られませんでした。24時間以内の解熱率だけでなく、48時間以内の解熱率も優位な差がありませんでした。52件の研究で抗菌薬投与開始から解熱までの時間を分析したところ、短縮効果が最も高かったのはエリスロマイシンで、以下アジスロマイシン、シプロフロキサシン、レボフロキサシン、モキシフロキサシン、ドキシサイクリン、ミノサイクリンの順でした。小児患者に対する有害事象を検討していた4件の研究を分析したところ、有害事象の発生率が最も高いと考えられるのはレボフロキサシンで、続いてアジスロマイシン、モキシフロキサシン、ドキシサイクリンでした。これらの結果から著者らは、テトラサイクリン系とキノロン系どちらも概ね有効だが、多くの国でテトラサイクリン系の適用は8歳以上となっていることから、8歳以上の小児では有効性の順位が高いミノサイクリンが、8歳未満の小児についてはキノロンの中で比較的安全なモキシフロキサシンが好ましいと結論しています。JAMA ネットワークオープン誌から、多量飲酒者が酒量を減らすと心血管リスクが下がる。2024年4月22日、韓国高麗大学の研究グループは、韓国の中高年者を対象に、多量飲酒者が飲酒量を減らした場合と多量飲酒を継続した場合の心血管リスクを比較するコホート研究を実施しました。飲酒量を減らした人は継続者よりも心血管リスクが低く、主に狭心症と脳梗塞に違いが見られたと報告しました。 結果は2024年3月28日の JAMA ネットワークオープン誌電子版に掲載されました。主要評価項目はメースとし、メースは血行再建術が必要な非致死的心筋梗塞または狭心症、入院が必要なあらゆる脳卒中、総死亡としました。10万人年あたりのメースの発症率は多量飲酒者継続者が817人、減酒者が675人で、差は優位でした。傾向スコアマッチング法に基づくメースのハザード比は 0.77 で優位差が認められました。疾患の種類別にメースのハザード比を見ると、肝疾患、狭心症、脳卒中、脳梗塞、総死亡では優位な利益がありましたが、非致死的心筋梗塞と脳出血ではありませんでした。ランセット・グローバルヘルス誌から、新型コロナウイルス感染症による予防接種中断の影響を推定。2024年4月24日、英国インペリアルカレッジ・ロンドンの研究グループは、新型コロナウイルス感染症による世界的な予防接種スケジュールの中断のために、ワクチンで予防可能な疾患について回避できたはずの発症率と死亡率を推定するモデル研究を実施。予防接種の中断により2020年から2030年に5万人弱の超過死亡が起こると予測され、主な原因はマシンワクチンの中断によるものだと報告しました。また、ワクチンのキャッチアップ活動を推進することにより、超過死亡の約8割を回避できるとも推定しています。結果はランセット・グローバルヘルス誌2024年4月号に掲載されました。この研究は、ワクチン・インパクトモデリング・コンソーシアム参加国の1937年から2021年のワクチンカバー率と、2022年7月に WHO ・ユニセフが推定した予防接種中断率をもとに行いました。2020年から2030年に、マシン、HPV、黄熱、B 型肝炎、風疹、髄膜炎菌に対するワクチン接種率の低下により、4万9119人の超過死亡が発生すると推定されました。超過死亡の 90.68% はマシンによるもので、次いで 7.53% が黄熱でした。また2023年から、マシン、HPV、黄熱、B 型肝炎、風疹、髄膜炎菌ワクチンのキャッチアップ活動が行われた場合、2020年から2030年に 18,321 人の超過死亡が回避できると推定されました。回避率は 78.9% で、速やかにキャッチアップを実施すると、パンデミックによる中断の影響を軽減できると考えられました。E、バイオメディシン誌から、在時間が長いと消化器疾患リスクも増える。2024年4月26日、中国、浙江大学の研究グループは、メンデルランダム化解析を行って、娯楽で画面を見ている時間及び中強度、高強度の身体活動と、24種類の消化器疾患に関連があるかを検討。スクリーンタイムが長いことは16種類の消化器疾患リスクを増加させ、身体活動度が高いことは8種類の疾患リスクを減少させると報告しました。結果は2024年4月6日の E バイオメディシン誌電子版に掲載されました。座りがちな生活スタイルの指標は、余暇時間におけるスクリーンタイム LST としました。ゲノムワイド解析で分かっている1塩基多型の中から、質問票を用いた調査で自己申告された LST と関連の強いものを132種類、同様に中強度から高強度の運動に関連の強い1塩基多型を17種類同定して、操作変数としました。LST が長いことは、分析対象とした24疾患のうち、胃食道逆流症、胃潰瘍、過敏性腸症候群、クローン病、潰瘍性大腸炎、非アルコール性脂肪性肝疾患など16疾患のリスク上昇と関係していました。中強度から高強度の運動で調整すると関係は弱まったものの、8疾患は引き続き優位なリスク上昇を示しました。中強度から高強度の運動が多いことは、胃食道逆流症、胃潰瘍、過敏性腸症候群、急性膵炎など8疾患のリスク低下と関係していました。LST で調整すると関係は弱くなったものの、6疾患は引き続き優位なリスク低下を示しました。